最大者の夜ヘルス。ヒーラーにつかさは俺の嫁、三浦三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
サーチ帰り、ヤシの組、三浦あずささんは俺の嫁、優しい雨、松崎です。
はい、ということでですね、今回149回ということで。149!150回目前ということで。
わー、また。
だから、ざっくり3年ですよ
ね。そうですね。うん、
まあ、正式には12月超えてからですけれども。うん、まあ、でも、よく続いてますな。いや、
本当ですね。
うん。いや、ありがたいことですよ。
ありがたい。
本当に。ね、74位ですから。
先週のね。
上がってんのかな
上がってんのまあ、そんな感じでね、
はいはいはい、
今回も、まず今期アニメの話からしていきましょう。はい。ということでですね。はい、じゃあ、私、ちょっと言っていいですか。
はい。
5分アニメ。
はい。
で、厳密に言うと、夏から。続いてる、うん、作るもので、兄につける薬はない。
あ、
はい、
はい。
これがですね、ここ最近ね、まあ、中国制作の、
はいはい、
まあ、漫画の、
はい、
アニメの、アニメ化なんですけれども、
はいはい、
まあ、ちょっと、可愛いけど、強気な妹と、
うん、
バカな兄の、
はいはい、憎めない兄。
憎めない兄の。で、まあ、5分アニメなんですけど、
うん、
まあ、全クール、このまあ、2期の全クールなんですね。
はい、
1期は前にあって、
はいはいはい、
で、
そうですね、
2期の、今回2クール
で。ああ、なるほど。
そして、だから夏の全クールは、割とね、お兄ちゃんと、お兄ちゃんの友達のバカな日常が割と中心だったんですよ。
う
ん、
そうですよね。
だから、あんまりこう、色恋沙汰というか、その、女の子可愛いっていうのはちょっと控えめだったんですけども、ちょっとここに来てね、14話から16話にかけてが、あっていうのがありまして、ま、その友達二人いるんですよ。海心つのと万歳っていうのが。で、その二人はバカだけど、そこそこ女子に人気あるんですね。なんか差し入れもらったりとかして。で、それを見て、そのシーフンっていうのが、なんでお前らバカにモテんだと。どうなんだと。俺だって、見た目はそんな悪くないだろうとか言ってんだけど、うん、いや、それはシフンが女子に嫌われてるからじゃないみたいな。結構ストレートなこと言われて、で、イライライライしてるときに、クラスの、まあ、班長、まあ、多分、クラス会長、クラス委員みたいな人だと思うんですけど、その班長に声かけられるんですよ。で、班長っていうのが、その、もう、分厚いメガネかけて、真面目で、ちょっといつも怒ったような無表情な子なんですね。で、先生から伝言ですと。テストの追試あるそうですっていうのをこう伝えられるんですよ。でも、シーフンと全然目を合わせないわけですよ。でしたら、シーフンは、俺、女子に嫌われてるって言われてるのがあるから、うん、だってイライラしてきて、あんたも俺のことが嫌いかみたいな感じになって、で、文句言いながら、もうずっと絡んでるわけ。
うん、
もう、だからもう、俺見ろこの野郎くらいの感じで。うん、でも全然目合わせてくんなくて、それ業を煮やして、目の前にバッて立ち塞がったら、顔ちょっと赤くなって、目そらすわけですよ。
あれ？
おやおやみたいな感じじゃない？おやおやってみたいな感じじゃない？もうほんと顔真っ赤にして、で、要件伝えましたからって立ち去るんですよ。
う
ん、で、シーフンは、でもなんか、嫌いだから逃げられたみたいな感じでガーッとなったけど、それを妹の、シーミョンが見てて、シーミョンは、最初なんか兄貴が、その、女子生徒に絡んでるから、とっちめてやろうと思ったけど、
はいはい、
やっぱ女子だから女子の顔見てたら、親って感じになる。
様子が、
うんって感じになって、で、今度次の、15話行って、そしたら、今度その、シーミョっていう、その妹がね、
はい、
その友達の、カイシンっていうの、まあ好きなんだけれども、うんうん、それにちょっと兄貴のその一件で相談してた。
はい、
班長は、兄貴のことを好きなんじゃないかみたいなことを、まあちょっと相談してて、そしたらカイシンが、その、兄貴のシーフンに、そのことを話すわけですよ。
はい、
そしたら、そんなわけねえだろって言いつつも、
うん、
なんか、ちょっと気になりだして、
はいはい、
しかも周りのその二人の友達も、うん、いや、メガネ取ったら結構可愛いかもよ、みたいな。言い出して、
うんうん、
で、じゃあ、この追試になりました、
はい。
本来先生が来るはずが、
うん、
その班長が来るわけです。
はい、
先生がお忙しいらしいので、私が、立ち会います、みたいな感じになって。
うんうんうん、
でも、シーフンはそれ言われてるから、ちょっと気になり始めて。
意識はしますね。
そうそうそう。でもなんか、可愛いわけねえじゃん、みたいな感じになってて、
うん、
そしたら、あ、みたいな声がして、パッて見たら、
はい、
なんか、こんな感じだって、目をこすってんのね。
はいはい、
あ、すいません、ちょっと目にゴミが、みたいな感じになってて、メガネを外したら、まあ、やっぱりそこは可愛いわけです。で、追試終わって、クラス戻ったら、その、悪友二人が、バカ二人が、やってきて、
はいはい、
どうだったメガネ取った顔見れたって言ったら、ちょっとすげえ間があって、そんなもん見てねえよ。
おー
ね、ね、これはちょっとここに来てと思うじゃん。
そんな、
ちょっと、 いい感じの、いい風吹いてるでしょ。
そうですね。う
ん、妹にジャーマンスープレックスされたてのアニメだと思ってた。
そう。で、次、16話です。
はいはい、
で、今度そのまた悪友二人が、海心万歳の二人が、班長に、シーフンが追試散々だったらしいから勉強教えてよって話をしたら、うんまあ、班長真面目だから、いいですよってなって、二、はい、人だけで、放課後、図書室かなあれ、勉強するわけよ。シーフンも完全に意識し始めて、
はいはい、
で、なんか消しゴムかなんか折っちゃったんだけど、はい、それをこう拾おうとしたら、まあこれもね、これも王道ですよ。
はいはいはい、
ちょっとこうお互いの手が触れて、
はい、
もう班長もはってなるし、シーフンもはってなって、
知ってる、
これはもう完全に、ただ、ちょっとシーフンもバカだから、これ完全に俺のこと好きじゃん。っていう感じで、結構これはってなって、
はいはい、
すげえいい男の感じを出すんだ
けど、
で、で、班長に、結構イケボみたいな感じになって、
はい、
俺の顔をまともに見られなかった理由を教えてくれ。
うん、
って言ったら、それは言えません。っつって、また顔を、こう止めて、でも、私もバカだから、言ってくれ。俺も心の準備できてる。みたいなこと言ったら、そうですね、ちゃんと伝えなくちゃダメですねって言って言ったのが、実はあの日、うん、シーフンさんの鼻から毛が出てて、それで何度目そらしてもグイグイ来るからどうしていいか分かんなくてって言って、思い出して、うん、班長がこらえきれずプッて笑うのよ。で結局、まあ、そういうオチでしたって感じで、うん、でもシーフンが2階から飛び降りようとしてその双眼鏡で見てた妹が慌てるみたいな、
ね、
ただ、うん、こっからありますよ。
え、
いや、こっから僕はあると思いますよ。また
まあでも我々の海外からすれば鼻毛が出ているは告白と一緒ですから、
ね、それは原始権ですね、
はい、
我々の界隈っていうの、
月が綺麗だった
んですよ。そうですね、
月が綺麗ですねと、
はいはい、一緒ですよね。
鼻毛あなた出てますねと一緒ですから、
しかもあの時君はでしょ、全く一緒のシチュエーションなん
です。まあそうですね、
あの時君は鼻毛が出ていたん
で、はいはいはいはい、
確かにね、展開としてはベタなんですけれども、
はいはい、
だったら一過性の1話で終わるキャラでいいと思うんですよ、班長。
いや、そうですね。
でしかもすんげえ可愛いし、うん、ちゃんと公式サイトにもう班長っていう形でキャラ乗ってるんで、うん、俺これはね、もう一回ここからの揺り返し見たいなと思ってね。
それだってメガネ取ったら3パターンじゃなかったでしょ。
うん、そうそうそう、違う、
ちゃんと可愛い、
ちゃんと可愛い、
美人だった。
ああ、可愛いじゃん、美人さん。
うちの三平くん、美人って言うときは本当に
確かに
好きになってる、
うん、
シェイシェイそんな感じで、はい、兄につける薬はない、もちょっと2もね、
う
ん、
2、はい、
いいということ で、
いいです、ね、
ぜひ見ていただきたい。
はい、はいはい、じゃあ私は、はい、色づく世界の明日から、
うんうん、
はい、まあ結構まあ3話までまあ行ったんですけども、
うん、
まあ要は、もうその、写真美術部に入ることになるみたいな。うんうん、もう学校になんか通うことになる。
はいはいはいはい。
まあ、なんか普通に魔法はある世界なんだな、やっぱり、みたいな、
うん。
過去ではある。過去というか、まあ今の、いう現代なんですけれども、まあ学校に行くことになる。マジック留学みたいな、なんかそんなんで、まあその琥珀がロンドンに行ってるから代わりに来ました親戚のひとみさんですみたいな感じで転校してきて、だからもうそのおばあちゃんの琥珀がまあいたずらばっかりする、魔法で天井を破壊したりとか壁を破壊したりとかばっかりしてるからめっちゃ避けられてて、でもやっぱちょっとなんか未来人の要素というか、机に座ってなんかさってなんか机を撫でたりとかトントンとかやったりとか、あれ、何も浮かび上がってこないなみたいな描写がちょっとあったりとかもするんですけど、うんうんうんうん、まあ結局なんかまあそれで、その、写真部の奴らとも、まあちょっとずつ打ち解けていき、うんうんうん、で、まあ、魔法をちょっと見せてくれれば信用するよみたいな感じで、はいはいはい、じゃあ見せます。見せたら信じてくれますかって、うん、その、やっぱその映画見たいから、
うんはいはいはい、
もう一度移動見たいから、映画見たいから、うんうん、じゃあ私、の魔法を信じてくれますか？じゃあやりますって言って、周りも、わ、魔法やるらしいぜ、おいって言って、もう嫌な予感じゃないですか。
そうね。ちょっとこの振りは怖いですね。
な星がちょっと手からパッて。
うん。
あれ？あんなの普通に売ってないあの魔法。
うわぁ。うん。もうね。
言ってあげるな、そういうことを。
で、まあまあその後、ね、バーって走って逃げちゃったりもするんですけど、で、写真部入るみたいな感じでみんな、
うん、
いや、ちょっと考えます。でも、じゃあ、 今日は帰ろっか、写真撮りに行くから一緒にじゃあついてこないみたいなやったら、うん、あいつはっつって、ゆいと、うん、やったかな、その美術部の方は、うん、あいつどうせまた屋上で絵描いてんじゃねえの、うん、みたいな感じで行って、もう一回映画見たいからと屋上に行って、ちょっとお願いですから見せてくださいって。で、見て、はーって満足して、うん、ありがとうございましたって帰ろうとするときに、なんか、いや、魔法使えるのってすげえな、みたいな。またよかったら見せてよって言って、うん。初めて私の魔法をなんか褒めてくれる人が現れたみたいな。
やっぱモテるやつはそうなんだよね。ね
で、なんかその家に戻って魔法ってどうやったら上手くなりますかみたいな、うん。ちょっとあの子も成長したりとかしてて、うん、で、まあ学校でも星、ちょっと成長した時やったかな。なんか下駄箱で誰もいないと星バカみたいに出してて。
はいはいはい。
それを3年のあの写真部の部長が見て、うん、はってなる描写とかもありつつ、
あ
でまあその
人の関係も、
はい、で写真入りますかみたいな、写真部に入るのどうするのみたいな感じなんですけど、結局その美術部のやつが主人公の男の子が色わかんないっていうことに気づいてしまう、う
ん、お
もしかして色わかんないのって言って、うん、で誰にも言わないでくださいみたいな感じにはなるんですけど、うん、でだからこんな私がもう美術部も写真部にも入れませんよみたいな、うん、
やっぱどっちも色がね、
うん、まあまあ
確かにって、でまあでも、まあ、そのなんか発表会みたいなので、うん、その、まあ、色が見えないことによってちょっとミスを犯してしまって、
うんうん、
でもごめんなさいっていうので走って逃げて、うん、学校でも避けてたんですけど、やっぱりでもちゃんと謝らなきゃっていう風になるんですよ、うんうん、今までずっと一人で生きてくればいいと思ってたあの子が、
うん、
ちゃんと謝ろうって言って、うん、物質ガタガタってあげたら、ひとみちゃんへプールで待ってるよっていう紙が貼ってあって、うん、プールに行ったらみんなで罰としてプール掃除させられてるんですよみたいな感じで、うん、じゃあ私も手伝いますプール掃除はって言って、そしたらその葵くんですか、うん、男の子が、そういえば部長のお前のやってる写真ってモノクロだよなって、うん、そうだけど、うん、でどう入っ、なんで、ね、入って見ないって誘いなよ、うん、みたいな、うんうん
う
ん、ちょあんたから誘えば来るわよって言ったら、うんうん、もう食い気味で部室に入らせてくださいみたいな感じで、うん、その写真部入らせてくださいみたいな感じで言って、今後まあその写真部美術部に入ることになるっていう、うん、ちょっと成長も見れつつなんですけど、うん、どうもね、いろいろ見てたら、うん、そのメガネのお姉ちゃんは、うん、その1年生の男の子とちょっとなんか意識してる風な描写が違う、
なんか割と軽口叩き合う感じですよね、
うん、そうやって見ると可愛いですね、うん、何よあんた、うん、みたいな、
あ
でどうやらその部長は人目にちょっと惹かれてる感じもありつつ、うん、クラスメートの女の子は部長のことちょっと
結構入り組んでくる
みたいな、
でここに来てその3話の終わりで、うん、おばあちゃん琥珀が帰ってくるっていうので終わる、
まだねそこまではこの時点では見れてない、はい、
そうですね、
放送してないですけど、
はいはいはいはい、
これからちょっと、
いやちょっと人間関係がもう、
うん、だから琥珀がもっと早く帰ってくると思ってたら、ね、思ってました、うん、2話くらいで帰ってくると思ってたら、うん、結構帰ってこねえなと思ったら、うん、なんかで徐々にかき回し役だぞこいつみたいな、うん、
ちょっとね、うん、元気な、
はあはあはあはあはあ、
だから魔法ですごく
トラブルメーカー感がある
な、あなるほど、そういうタイプか、
うん、いやちょっとね気になりますね、
うん、いやあれはいい、でもそのトラブルがあったっていうのも、うん、その要は、新入部員を
勧誘
しましょう、うん、でプールを、はい、なんか魔法の粉をかけて浮けるようにして、
この水色の粉をパッて振ればプールの上を浮遊で、うん、魔法で歩けるから、じゃあそれで行こう
って、でいろいろあってその、はい、あの女、ごめん俺名前バター全然入ってない、
名前全然入ってない、
ひとみちゃん、
はい、主人公の、
うん、でひとみちゃんがやることになったの、いろいろあって、はいはい、でそのさっき言ってた水色の、
ラベルの貼ってない水色の薬だから間違えないと思うけど、つって。色を、
はいはい、
見えないのを知らなかった、
うん。
で、パッて見た時に、最初は俺ら視点だから色付きのが出るんだけど、
はいはいはいはい、
ひとみちゃん視点だったらそれはモノクロになって、はい、でラベルがないのも何個もあるわけ。
これかなつって、紫色の取っちゃう。ピンク色みたいなの取っちゃう。
でも不思議なのが、
はい、
かけたじゃない、
はい、はい、
結構水歩けちゃったの。
うん、
ほうほうほう、
全然違う
薬。ああ、違う。
で、周りが違う薬だって気づいて声をかけたら、そのプールにドボン。
ああ、
はい。だから、そのメンタル的なものなのではないかなっていう、ちょっと、
ああ、なるほど。
あったりとかして、
ああ、ああ、
これまで魔法は大嫌いっていうのもずっとあったし、うんうん、 なかなかね、うん、いや、あとね、すげえいいのが、うん、予告編が、ただの静止画で、部屋を一室映してるだけで、で、各、おのおの次で言う、でやろうセリフをバババってランダムに言ってるだけなんですけど、徐々に色ついてくるんです
よ。なるほど、なるほど。はいはいはいはい。
それがまた素敵だなちょっとね、いいね、面白い。あれはやっぱいいですね。
なんかさ、途中でさ、はい、結構色ついてきたあたりで、はい、また何か人間関係トラブルあって、はい、一瞬白黒になるみたいな演出、ね、ありそうじゃない？
ありそう。泣いちゃう。仲良くやってほしい。
いや、あれはでも本当繊細、
うんうん。泥つきそうでも。
ねえ、
な
んか、
ドロドロしそう。
ドロドロしそう。なんかあるよ、確かに。さあ、じゃあ、
はい。
その流れで。
はい。僕はじゃあ、もう、見てて、もうニヤニヤしかしないアニメ。うんうん、隣の吸血鬼さん。
最高。
出た。出ました。よっ
最高ですね。で、また、主人公、まあ、メインのあかりちゃんっていうのが、
はいはい
はい、もう、いい意味で、バカじゃないんですけど、うん、もう、
明るいクレイジーサイコレズです。明るめの。
そうですよね。
アッパーな感じの。
キンモザのちょっと構図です
ね。う
ん、
そうだね。キンモザのあの子に、ちょっと
雰囲気、シノンみたいな。
確かに。うん、で、そっかそっか。で、その吸血、まあタイトルの吸血鬼ができて、うん、まさかソフィーっていうのが、うん、そっかそっか外国人、
う
ん、
そう
か、
ね、
あそこの、みたいな感じなんですね。いや、もう、つかみで僕はもう、うん、あ、これ俺好きなアニメだって思ったのが、うん、まあその、明かり、っていうね、その、うん、の女の子が、まあ夜の、まあ、森を歩いてました。
うんうん、
それも、人形が大好きで、うんうん、人形の館っていうなんか怖いみたいなところがあるらしい。
心霊スポットみたいなね、うんはい。
っていうのを聞いた時に、人形大好きだから行ってみたいっていう理由だけで森の中に女の子一人で歩くっていう。
このご時世ね。
ね本当に。
そしたらそのソフィーというその吸血鬼の子は、はい、まあ吸血鬼まだわかんないんですけど、うん、ソフィーという子が出てきて、うんそしたら私は通りすがりの普通の吸血鬼だ怪しいものではないって言ってあかりが怪しいものだっていうこのくだりがああもう俺好きなやつだってなりました
わ、ね、かるわかるそのなんかやりとり
ああそのやりとり
あれよかった
でまあそのいやそれはここじゃないぞって言って、うん、ソフィーがそのあかりをなんか抱きかかえてその空飛んで、うん、なんか
上からなら迷わないだろうみたいな、う
ん、でこれはうちだっつってその自分家に連れて行ったりとか、
うんうんうん、
でも意外とそこで、意外とというか、うん、あかりが、もうソフィーにもうベタベタで、うん、なんならもう一緒に住むって言い出す。
あれクソ行かれてましたよね。
そう、本当に怪しいのは人間の方だ。ソフィー逃げて
なんか、だから急にでっかいなんかトランク持ってきて、うんうん、なんだその荷物は、いや、今日からここに住もうと思って、みたいな。で、住もうと思ってって、着替えと、パジャマと歯磨きセットと自分の好きな人形何十体みたいなの、
う
ん
うんうん、だけで住もうとも
う子供がさ家出する感覚だよねおもちゃいっぱい持ってきちゃうんだ
でおいやそれは親に言わないとっつって、うんうん、親はまあ学校そっちの方が近いしいいかってなるっていう
どんな人みたいなこと言ってなんか見た目はなんか13歳ぐらいでお人形さんみたいな可愛い女の子、うん、あらいいわね
両親も実はイカれてるやつだったっていう。
だからソフィーが一番常識人だ
ね。そうな感じですよね。
うん、
だからなんかやっぱりそのドラキュラでよくあるようなその日陰が苦手とか、うん、ニンニクに
ひなた
あ、うん、そうかそうか日向が苦手とかだからその昼間あんま活動できないとか。う
んね、そこはすげえちゃんとしてます。
ニンニク苦手とか。
だからあとあんまりメジャーじゃないそう流水が苦手とか。
ね、あそう僕知らなかったです。
川越えれないんですよ。
そう、うん、そう。だからその好きな作家さんのサイン会に行こうとするときも、うんうん、いやこっちは日陰がないから、うんうん、あっち行こうっつって、うん、でこっちはこっちの方が近いよっていやそっち川があって、
うんうん、
その行けない流水があるからけどあそういうのあるんだみたいな
あっちは餃子屋があるからみたいな
ニンニクたっぷりの餃子屋があるからだから遠回りするから家割と早めに出てるみたいな、
うんうんうん、あって可愛かったない
やだから割とそのドラキュラとか吸血鬼の設定はちゃんと落とし込んでるんだな、
うんうん、
でその自分の方がその寿命が長いから、うんうん、そのいろんなその書物みたいなのも昔から知ってる、
うんうんうん、
でだからその自分の部屋にその本がいっぱい並んでるのもなんかそういう昔から集めてる、
ね、で何話だったっけかななんかねマリー・アントワネットの処刑を実際見たっていうような話ですね。 なんか友達の、まあ、吸血鬼に誘われて行ったんだっていう話で、で、周りのはすごいってなったんだけど、うん、あの子、ソフィー、
はいはい、
ホラー嫌いじゃん。
そう、
嫌いじゃん。
そうそう。
だから回想シーンではずっとなんか、
はい、メイク、手で隠して。そうだそうだそうだ。だ
マリー・アントワネットの話で、あ、結構吸血鬼じゃないけど、その、えぐい、感じの。
なんかちょっとね、うん、サンジャルマン的な。
そうそうそう。
いろんなとこ飛び回ってる感も。
360歳なん
です。そうですよね。
そう。
でも学校で、なんか年聞かれた時に、340とかって言って、20歳くらいサバ読んでる。これ乙女。乙女。
いやだからその、年齢のことは言うなみたいな。
ね、
そうそうそう、
あの本屋の時も言ってましたね。
ね、言ってました。あれ、いや、だから、あ、こういう可愛いところも。うん、だから
今期はゾンビも吸血鬼も乙女。人外が乙女みんな。
これはゴブリンも来るかもね。
ゴブリン来るかね。
そうだ、ソフィックスだ、ホラーダメ、うん、あの、ひなたが家に泊まりに来た時に、ホラー映画見てた時に、まあ、あの、ひなたが普通になんか怖いのはやってて、うん、で、まあ、その、じゃあそれぞれの部屋で寝ましょうかってやった時に、ソフィーが、そのホラー映画のことを思い出して、うん、いや、私も寝るみたいな。
ソフィーはね、寝る時間が逆転
してる。あ、そうですよね。
あの夜に
寝なくていいんですけど、
私も同じ部屋で寝るよ。
みたいな感じの、あれ可愛かったなぁ。いやーもうみん、あれは幸せ、
う
ん。
もうね、これはもうどれを撮ってもですよ。
いや、本当ですね。
クラスメートも何人か可愛いもん。
いやー、そうでしたよね。確かに、
そうそうそう。こんな可愛いんだよ。
どうなるかね。
はい、
あの、だってオープニングエンディングのあの金髪の羽の生え
まだ出てきてないけど、
ね、おそらくその吸血鬼
側ですよね。
一緒にマリー・アントワネットの処刑見たのは多分その子
だ。その子ですよね。
後ろ姿しか映ってなかった。
いやーすごかった。
いやーちょっとこれはね、
楽しみ。
楽しみという。
はい。
はい。じゃあとりあえずですね、はい、こんな感じで A パートは終わらせていただきまして、
はい、
この後は、まあやっぱこの時期恒例の、2018秋アニメ、
はい、
3プラス1暫定版、
はい、
こちらを、発表したいと思いますんで、よろしくお願いいたします。恒例2018秋アニメ3プラス1暫定版発表。
イエーイ。
はい、ということでですね、はい、毎回毎回、まあ、クール始まりにですね、まあ、この子可愛いんじゃないっていうのをまず、女性3人、
はい、
で、まあ可愛かったりかっこよかったりはありますけれども、男性キャラを1人挙げて、それでまあクール終わりにまたどうなったかっていう答え、
変わったかどうなのかっていうですね、
はい、感じなんですけれども、うん、じゃあまたとりあえず女性キャラ3人ずつ
発表しましょう、
は
い、
じゃあ私三平三平からいかさせていただきたいと思います。
お願いします。
一、は
い、
人目、
うん、
ゾンビランド佐賀より、
うん、
夕霧。
おー、なるほど、
はい、
はい、
そして二人目、
うん、
隣の吸血鬼さんより、
うん、
夏木ひなた。
おー、わかるわ。
そして、
うん、
グリットマン、
うん、
どっちにしよう、
どっち
っていうのがあるから、とりあえず今はゴブリンスレイヤーの受付嬢にしたいと思います。
なるほど。
はい。
なるほど。まあ、はい。はい。
はい。とりあえず、ちょっと。
はい。いや、そう、
それ
始まる。後で。
それ始まる。後で、後で。はい。
はい。
じゃあ、どうぞ。はい。じゃあ、私。
はい。
一人目。
うん。
色づく世界の明日から。
うん、うん。
カザのアサギ。その、同級生の。
はいはい。
こうですね。はいはい、生き物とか虫とかを取る
子。はいはいはいはい。
はい。二人目。
うん。
隣の吸血鬼さん。
はい。
うん。
ソフィー・トワイライト。
おー。
そして3人目。まあ、これが本命かもしれません。うちのメイドがうざすぎる。高梨ミーシャ。
来た。いや、もうそれはもう、あなた、我々の中で一番、そっち方面の方ですか。
はい。
二、はい、次元そっち方面の方ですから。
これは揺れ、もうぶれないんじゃないのかな。
まあ、ちょっと悩んだところありますけどな。
はい。はい、じゃあ私、
はい、
させていただきます。一人目、
うん、
ゾンビランドサガ、
おい、
二階堂咲。
わかる。わかる。これも、
はい、これはもう、はい、これはもう松崎です。
松崎です、あれは。
二、はい、人目、
はい、
うちのメイドがうざすぎる、鴨居ツバメ。
まあそうでしょうね。
おー、はい、もういいね、喧嘩しなくて、
は
い、
そうですね、はい、それで三人目、
はい、
隣の吸血鬼さん、
うん、
夏木ひなた。
おー、
また
これは
安倍松崎たまにあるパチパチの、
そうですね。
これでもね、夏木ひなたはマジでわかります、うん、
これ じゃあ、そっから行きます？
そうね。
ひなたの話、新たなひなたの話から。
また増えちゃったな、ひなた。
ひなたが。
あのね、僕的にはですね、はい、まあ、言っちゃえばあの子も、あかりちゃんを好きじゃないですか。
はい。まあ、幼馴染で、昔からね、見てたっていう。はい、
で、あかりちゃんの気持ちがもうソフィーに、好き好きってなってるの、ちょっと寂しい部分もあるじゃないですか。うん、嫉妬したりとか、うん。でも、なんだかんだ恋敵のソフィーと仲良くできるっていうのは、うん、僕人間的に素晴らしい。
なるほど。
人として。
はいはいはい。
あの、横になってるね、うん、あそこ、めっちゃ良かったですもんね。
そう。
この子いい子やなーって。
とね、あと、その友達関係で言うと、多分ツッコミキャラなんですよ。
はいはいはい、
割と、その地ならしというか。
うん、そうですよね。
はいはい、やっぱ怖いの苦手っていう、ちょっとこう、
はいはいはい、
ウィークポイントもあるんですよ。うんうんうんうん、ただ、家だと、弟がいるんですよね。
う
ん、弟がいるんだけど、はい、弟に対しては、ちょっとガサツなお姉さん。
ああ。
でも、弟のこと多分大好きなんですよ。なんか、なんかセリフの中で、なんか弟の話になってた時に、ゲームばっかりやってて構ってくれなくてさ、みたいなことをっと言ったり、で、あと、そのガサツっていう部分は、なんか、弟に、なんか、両親が二人、なんか出かけちゃってて、二人で家いるときに、冷蔵庫になんかアイス入ってたから一緒食べようぜって持ってきてくれるんだけど、それ両方僕んだよ。明日の分も自分の買っといた僕のだよ、みたいな。でも全然確かめる前にガリガリ食べてる
みたいな。
あと、その弟くんが、三影くんっつったかな、ちょっとそのアイスの件で、さっき冷たくしすぎちゃったかなって反省をして、今日夕飯俺作るよみたいなこと言ったら、僕作るよっていいのってすげえ嬉しそう、うん、でパッて見たら、そのソフィーとあかりちゃんを呼んだ時に一緒に食べてたポテチがまた三影くんのなんですよ。でそれでまた三影くんがもうでそれ僕のじゃんみたいなこと言ったら、あ、お前が食べ忘れてたから代わりに食べてあげたみたいな、悪意なくニッコニコで言う、そのガサツさがね、ちょっといいなと思って。
僕1話の割と最初の方で、あかりと、そのソフィーがその、なんか、の家によく行ってるみたいな話をしてた、その、仲良しの人組みたいな感じので、行ってた時に、はい、そしたら、サクヤっていう子が、う
ん
う
んうん、オカルトマニア
ですね。そうですね。もう一緒に住んじゃった方がいいんじゃないみたいなことを言った時に、ひなたが、一緒に そんな、どんな馬の骨ともわからないやつと、
親か。
で、昨夜が、いや、冗談だよって言って、そしたらひなたが、もう、そうだよなって言って、そしたらその、ゆうてもう一人の
女、髪短い子が、
が、その友達って女の子、男の子みたいなのをフラッと言う、うん。そしたらひなたが、男の子みたいな、明かりに近づくやつは、みたいな感じの、テンパり具合っていうのが、要はその4人の中でも割と、そう、いじられるようなところがやっぱり、あるのかなっていうのが、すごい、それ見ててすーげー可愛かったんで。
僕、松崎さんが、あの中で、ひなたが好きっていうのは、
はい、
やっぱりこれは、バスト問題もあります。
まあ、俺もそう思いました。
一番肉付きのいい、はい、の中だったら。はい、
で、バスト大きい上に、割とショートカット、うん、なんか横には流してますけど、
ちっちゃいお酒、う
ん。ショートカットの巨乳っていいですよね。なんか、ロングの巨乳って普通だなって思うんですよ。
うんうんうん、まあまあまあまあまあまあ。
ショートの巨乳って、うん、おぉ、いいじゃねえか。
わかるよ。ちゃんと。
結構、羽羽羽多かったです。
あ、そうそうそうそうそう。羽
羽羽の渚さんは、そんな感じです。
そう
拍手が。だって、この間のライブでさ、五十嵐さんとさ、属性だとどんな話好きみたいな話だって、流れで松崎巨乳好きの話になったら、はい、もう五十嵐さんいるの全然なく、もう、僕はもう数字で見ますから、みたいな。僕はまずバストのサイズで好きかどうかを自分で判断するみたいな。
あれときめもの話です。
そうだ、ときめもだ。
ときめもで僕が鏡さん派
って。そうだそうだそうだ。
理由はって、あ、もう胸のサイズです。
俺男だなーと
思って。データ野球
だ。データ野球。
データ野球って
言葉野球。
はい。
そうね、だから日向はね、でもっと言うと、僕はちょっと弟くんとの、
うん、
ちょこちょこっていうのを見たいなっていう。
うね、軽音のリツとの弟の感じみたいな。
はいはいはい。まさに。
あの感じ。
まさに。
なんかのモノマネだっけな、
俺もわかんない。なんか聞き覚えあるような感じだけど。でもね、そうなんだよね。
ひなたはちょっと今後ちょっと来そうな気がするな。
だから前ちょっと俺なんかの話でしてた、 小さめのお下げ、
はいはいはい、
云々っていうのは、はいはいはい、まさにあんな感じが、
なるほど、
ちょっと理想の。
そっか、
うん、
土井さんはそう、
僕はソフィー、
ソフィーか、ソフィー。
でもね、わかるよ、うん、僕もね、ソフィーすごい悩む部分あるもん、うんうん、
ソフィーが日向が家に来た時に、うん、はい、おやつをどうぞみたいな感じで、
はい、
おむすびを出す、
うん、はいはいはいはい、
で、なんでってみんななる、うん、日向はなるんですけど、うん、美味しそうに食べてるのを見て、あ、やっぱり人間は好きなんだなって、ちょっとどやって顔を、うん、
あ、
めっちゃ可愛かった、
可愛い、
あ、
あとあの子オタクじゃない、
はいはいはい、
で、なんかあかりちゃんと、はい、外遊び行った時に、うん、なんかあそこのドーナツ屋なんか、
うん、
なんかの作品に、
そうそう、
のモデルになってたっつって入って、ドーナツ頼むんだけど、結局ドーナツ食べれないから、
うん、あかりちゃんが、どっかで休もうかって言われて、うんうん、あ、じゃああそこに入ろうって言って、あ、でもドーナツなんて食べられないかって言ったら、あれ、なんか見たやつ、ね、
で行って、うん、ドーナツいざ来たら、うんうん、あかりちゃんにあげるんだけど、うん、もうとにかくオタクだから、うん、そこ行って頼みたいのよ。
そう、頼みたいだけなんですよね。
そうそうそう、
アニメに出てきたやつと同じものを、
それもさ、渡し方もさ、こう穴から覗いて、
そうそうそう、
君はもう若いんだからお食べなさいみたいな感じのが、
かわいい、かわいいね、まあ、一応13歳で止まってんのかな、
そうっていう感じ
なんですかね、
13歳ぐらいみたいな、
でも夜中ずっとネットしてるから、
うんうん、
で割とアニメの実況とか、うん、みんな割と起きてるから、うん、吸血鬼意外と多いんだなみたいな言ってるやつもじゃあダメな大人なんだよ、うん、
ローブしてるのとかも可愛いんだよな、
ね、
あ、
うん、なんか空飛んでたりとかさ、うん、
あ、
いや、傘飛んでくシーンとかもなんかよ
かったね、そう、風でね、
そうそうそう、で、あかりが、あかりちゃんが、
は
い、抑えて
危ないって言ってね、
おかげで助かった、首がないままサイン会行くとこだったよ
あれ面白かった、
いや、わかるよ、いやいや、でもね、ほんとね、隣の吸血鬼はね、もしかすると、
いや、これだいぶ変動
あると思うな、うん、俺だから咲夜ちゃんって子は、はい、そのオカルト好きの子は、
そうですね、
はい、俺そのオカルト好きっていうのがまた弱かったりするから、うん、
あ、
うん、ちょっとね、
そうですよね、
僕もあの吸血鬼仲間はどう、うん、ちょっと分かんないですよ、
分かんないよ、うん、今後ほんと分からんよ、
うんうん、
楽しみですね、
うん、
で俺はまずそれを言って、
はい、
で夕霧、
はい、
夕霧はね、うん、結構ね、
オイランです元、うん、伝説のオイラン、
要は今の時代から一番古い人じゃないですか、うん、だから多分蘇って一番ギャップある人はあの人なんですけど、うん、やっぱその花魁っていうとこまで行った人だから、うん、すっげえ落ち着いてた感じで、
はい、
全然なんかこう慌てない、
慌てないですね、適応能力がすごいです
よ、高くて、うん、で、あ、でなおかつそのチーム名決めるときにそのさきちゃん、
はいはい、
レディースの、
はい、
なんかジャンヌ・ダルクって名前にしようっつって、まあ、当て字で、
はいはい、
なんかジャニー、ナイ
フ、
そう、フンヌのヌニとか
あ
って、そしたらなんか、なかなかかっこいいでアリンスみたいな感じで、そしたらなんかサキちゃんもちょっと懐いて、お、分かってんじゃねえか、姉さん、みたいな、姉さん、みたいな。なんかほんと、みんなのお姉さんみたいな。で、ちょっと面白かったのが、その3話かな、その、あれは誰だ、まだ名前が全部入ってないんだ、主人公の、まあ、女の子が、その、ちょっといろいろ練習してもやっぱ大変だって悩んで、さきちゃんとかと、ちょっと練習抜け出して公園で、いや、思ってたより大変だね、明日のライブ大丈夫なのかなって悩んで、でも本人の中で、なんかこう、いや、でも本当やるだけやんなきゃダメだみたいな結論にたどり着くわけですよ。なんかなんつってたかな、まあ、頑張れば、諦めなかったら、きっとできるっていうのを、に結論に至って、みんなに言おうとしたら、夕霧が来て、いきなりビンタすんの。パーンって、
はい。
えって、もうみんな、ってなったら、夕霧が、頑張らなければ、きっと諦めなければ、きっとできるでありんすって、今まさに言おうとしてたことを言って。で、周りのさきちゃんとかも、なんか、いや、そうだぜ、夕霧姉さんの言う通りだぜ。なんか、目が覚めた気がするとか言って、なんか、そういうね、悪意じゃなく、天然でそういう感じになるともね、また、ああ、いいな、この人、と思ったりしてね。
いいですね、桜ちゃんですね。
あ、そうだ、これ、桜ちゃんですね、はい。はい。だからね、ちょっと僕は今、中だと夕霧さんがいいなって思ってるんですよね、
うん、はい、
うん、
あ、そんなゾンビランドさんが、僕は、はい、二階堂咲、
はい、
その伝説のレディース、
レディース、
はいはい、僕は二次元のヤンキー女はみんな好き、
そうか、そうだよね、
ですから、
うんうん、
これはわかる、
うん、 やっぱりなんか一番、なんて言うんでしょうね。うん、で、方言のギャップもありますし、う
んうん。で、結構ね、やっぱヤンキーキャラなんでガーっていくから、うんはい、割と今何話か見てると、結構やっぱ目立ってるところもあるね、うん。やっぱ話を中、そうね、中心にできるって、ボケも、なんか、うんうんうん。
で、まあいい、まあいいやつなんだろうな、もありますしね。
そうね。うんでも、調べたら一番巨乳は夕霧さんだったよ。
ああ、まあ、そうか。じゃあ、花魁っていうのはね、まあ、ね僕はもう元々好きなので。
嫌いなものを教えてくれ。
そっちの方が早いよ。
なんか食べられないものを教えてくれ。
椎茸。
そんな特性ね。椎茸目はあるけど。
ああ、あります。椎茸目は好きなんだよな。
いや、でもね、まあでも今後ね、もしかしたらまたね。
そうなんですよ。
みんな可愛いっちゃ可愛いからね。
そうなんですよ。ちょっとわかんない。子役の子もちょっとわかんないんだよな。
なんか心臓出てんだよね。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
俺、80年代のアイドルの人もなんか割と好きだけどな、なんか。
ずっと、タエ
ちゃんに追っかけられるんだよ。
はい。懐かれる。でも、タエ、伝説の山田って意外と胸大きいんですよね。うん、
お前のスカウターすごいな、
いや、だからまあ迷うところではあるんですけど、とりあえずもうヤンキーという属性だけでちょっと選ばせてもらいました。
暫定版です
か、ね、
はい。僕はなんか、風の浅木。
はい。
あの子ね。
あの子は、きっと、ちょっと報われない気もちょっとありつつ、
うん、
この子ね、
可愛いんですけど、
うん、
す
ご
い。
だからこの子じゃない目線送って目線っていうか、
そうです、
うん、彼があの子と話してるみたいな感じのちょっと目線を、
はい、部長その翔くんに、翔くんとなんか幼馴染かな、そうそう、それがねちょっとでもなんかその子いい子なんですすっげー、その瞳と同じクラスになって面倒も見ようとしてますし、でもね、まあ見た目が可愛い。
まあでも分かる。もうやっぱね、
こん中だとそうだな、どうだろう。
ビジュアルいいよね。
ただ琥珀もね、可愛いんじゃねえかなって思ってんすよ。
だから4話よ。4話になるのは次よ。
次、
次出てきた時に、
はい、
あ、そっか、
琥珀も可愛いんすよね。なんか見た目。
でもだからおばあちゃんが何も言わずに。ひとみちゃんを送ったっていうのも、ちょっと分かってきたよね。最初は、なんか、あんまり説明もなくと思ったけど、あ、そういう、なんか、アッパーな性格なんだっていう。いやー、分かるな。でもね、ほんとね、この色づく世界はね、まだ俺の中で選べない。
そうですね。まあ。確かに。
そうね。ビジュアルだけじゃなくて、その関係性、その、報われなかった補正みたいなのもなんか出てくる。好きになっちゃったりするじゃないですか。
内面がね、出るだろうし、やっぱ、なぎやすの時かもそうだったけど、結構、そこみたいな。
そうか。
はい。楽しみではありますね。
意外と、この子、くるみちゃん？
はいはい。
くるみちゃんもあったりするよ、
これ。この子ね、多分、可愛いんです
よ。鼻きくね。可愛いね。
コスプレとかしそうなんだよな。
おお。
だからそういうノリは良さそう。
はい。皆さん迷った3人目。
まあ、だからね、グリットマンはね、はい、ちょっと選べないっていう感じだったので。
まだ分からない。
この動向を見つつ。はいはい、で、今回ね、多分俺ちょっとでも、サブキャラに行ってんなっていうのがあったから、夕霧、日向。
はい。
で、それで考えたらね、あ、ゴブスレの受付嬢、いいなって。
すごいよ。
あの人いい。
いい。うん、結局、ゴブリンスレイヤーがいろいろあって、その、ほぼ一人でゴブリンを買ってるわけですよ。他の冒険者が。はい、値段も安いから、手を出さない。
うん、
で、ただ、新人がやるには、なかなか手強い相手っていうので、野放しになってるのを、一人で、で、しかも、まあ、多分ね、過去の戦いきさつも知ってるような気がする
んだけど、そうです、
うん。だから、こう、なんかこう、自分をギリギリまで追い詰めるような感じで、ゴブリンを倒してる、このゴブリンスレイヤーにね、なんかちょっとやっぱこう、シンパシーというか、すごく思ってるような感じがあってね。
ゴブリンスレイヤーさんが来た時に嬉しそうな顔するんですよね。あ、来たみたいな、ちょっと。
だからね、あれ、多分僕は受付嬢は、あのゴブスレのことを、まあ少なからず、
好意
を抱いてる感じは、
う
ん、
まあ、情も湧いてるでしょうしね、昔からどうやら。
だから自分がそういう人と、こう、にそう思われたときに、俺はゴブスレミラク鈍感じゃねえから、割と鼻引いちゃうから、
はい、
嬉しい、みたいな。
俺は、
好意に敏感だから、 そこが野暮なんだけど。うん、それこそ、さっきのあの、あれで、あの、
兄に付ける薬ない。
どうやら俺の、どうやら俺の、好きみたいだね。なんかね、受付嬢はね、でもあの、系統の受付系のお姉さんはやっぱいいよね。
いいですよね。
ダンマチもそうだ
な。はいはいはい。
だからね、ちょっと僕はご物連の受付、だから受付嬢はひどい目に遭わないでほしい。
そうですね。あそこ。
あそこは大丈夫じゃないですか。
大丈夫だよね。
というかね、多分牛飼い娘がやばいぐらいじゃないですかね。
フラグはよしなさい。よしなさい。
なんかある、あるとしたら、でも過去にはあったはずだし。
さあ、ドイチューさん、次は。
はい。
どうなることを。作品被りですね、僕と。
ああ、そうか。
そうか。うちのメイドがうざすぎるの、
はい、私はミーシャ。
で、僕がツバメ。
これは分かりやすい。
まあ、我々が選ぶして選ぶ。
そうですね。まあ、
もうね、
さはね、
ミーシャの何がいいって、その2話で、そのキャンプに行って、
うん、
もう帰ろうぜってなったけど、はいはいはい、翌日起きて、
うん、
今日のメニューはあそこに行って、
うん、
まず、ソフトクリームを食べて、うん、朝ごはんを食べて、
うん、
その後は動物園に行って、
うん、
ええってこう毎回反応していって、うん、で、最後帰って、
家に帰ってね。
帰って、楽しかったですね、つって、私は全然楽しくなかったっっ、
うん、
私は楽しかったですが、じゃあお嬢さんまた明日。
つばめはすごいニコニコで帰っていくんですよね。
うんはい、でも、なんだよ、みたいな感じで、家帰った瞬間にあの、
お父さん
に。お父さんにめっちゃ笑顔で、うん、ただいまーお土産知ってる動物ってさ、パンって家でも、あの、外でも焼けるんだよ。めちゃめちゃ可愛い
ね。あれよかった。
可愛いよ。
あれよかった。うん
だから多分ミジャーさ、そのお手伝いさんとかさ、はい、お母さんの代わりになろうとする人に対してはすごく敵対心があったけど、うんうん
うん、友達としての、
うん。そういう意味ではワンチャンあるよ、我々。
本当ですか
俺逆に警戒されないと思うな。
ああ、そういうことかな。
あの、微妙に問題発言。44歳のおじさん問題発言。
でも、ハングライダーさえできれば。
そうですね。学校にね、人呼ばれますからね。
行きはね、
はい、
帰りは捕まってましたけど。
いや、わか
る。でもやっぱ、ミーシャはなんかいいですね。うん、なんか、その、まあ、ツバメさんとの関係性もいいですね。うん、やっぱ、その、お互いの成長といいますか、うん、なんていうか。うんあの子が笑顔になってくれれば。
で、あの、ツバメとネットゲームでフレンドになった時も、動物、おこちゃんでしたっけ
フェレット。
あ、フェレット。うん、フェレット好きなんですっつって掲示板に載せたから、
はいはい、本当にみたいな。
うん、そしたら、その、家で、いろんなフェレットの写真を。
あれね、めっちゃ可愛かったですね。
ねえ。
ほら、クマグロ。顔だけ、布団に入って、顔だけ出してみようか。
これ、どうフェレットだ
ろ。すごいね、カメラマン、
ね。まだログインしないのかな送りたいのにな
あれ
待ってる様とかも可愛いな
ぁ。もう、そうなんだよな向こうは。うん、
あと、パンツエロかったです。
最後。そして、ツバメさん。
はい、そんなツバメさん。うん、もう、本物のやばいやつです。
あんまやっぱ好きでしょ。その、筋肉質っていうのも絶対好きだ、
はい、筋肉
あの筋肉質
いや、あの絵柄で、うん、あんなガチな筋肉の描き方あるっていうぐらい、
うんうんうん、
あの、
シックスパック。
ね、メイド服着てる時はやっぱり全部隠れてるじゃないですか。それがいざ、腹筋と太ももと腕出たらもう、マジモンのマジモンで、いや、これはなかなかやっぱこだわってんなっていうのもありますし。
どっかで、あ、今年も足は出せないな、みたいな。
みたいな、ちょっと乙女心みたいなのも。
はいはいはい。
あ、しまった。また息をするように筋トレをしてしまった。
で、その、やっぱり、ナチュラルにやべえっていうのが、やっぱりその、うん、まあ、その、いや、誘拐というか、キャンプに連れて行った時に、ストックホルム症候群みたいな感じで、いや、そんな言葉出しちゃダメよ、アニメで。
ダメダメダメ。
誘拐された子がね、その犯人と、なんか情報をね、
なんか仲間意識みたいなものがね、
っていう
の
も。この人は悪い人じゃないよって言っちゃったっていう。
っていうのが、まあ、ストックホルム症候群って言うんですけど、それを言っちゃダメ。アニメで そういう。
まさかのだ
って。まさかこんなアニメに出てくると思わなかったですから。
なかなかですよ、あれ。
いや、面白かった。いや、だってもう、まあ、かわいいとかじゃないん、うん、どうなんでしょうね。
いや、でもね、でもね、俺なんかね、見ていくとね、そっちかわいいところちょっと出てき
てくるんですかね。
いや、勝手に俺らが、
はい、
おめこいで。
いや、でもだって、つばめさんでしたっけ、つばめさんがだって、ちょっと涙でも流そうもんなら、うん、俺らコロッとやられちゃう。
そうだ。
でまたそれこそ過去にまたちょっと ね
ありそうなものもある
から、毎回コスプレしてくれますから
ただあの、ね、ブルマの体操着はなかなかの、
うん、
なかなかの破壊力でしたけど、
あやっぱ、ね、あのツインテールみたいなのは可愛いんですけど、
ね、下見るとね、
あのギャップもまたいいんです
よ、ね、だからそれが僕いいんですよ、はい、
じゃあ、はい、お時間も時間なんで
ですね、は
い、じゃあ男性キャラ、
はい、
一人行きましょうか、
はい、
はい
まあ、こちらもね、いろいろ
名前を、ま
あ、うん、はい。名前だけ言いましょう。
はい。
はい、
よろしいですか、
はい、
せーの、
ゴンヤゲート、あ、分かれた。
分かれた。
さあ、
分かれた。私、はい、ゴブリンスレイヤー。
かっこいい方でいい
ですよね。
はいはい。
ちょっと可愛いとこもあるんですよ。
おー。
意外と喋るやん、みたいな。
僕がですね、はい、鶴根の、なるみやみなとくん。
まだ見てねえんだ、鶴ね。
あの、1話しかまだ流れてないんですけど、はいはい、1話でね、まあ、ランニングして、顔を、まあ、水で洗って、
はい、
自分の服で、
はい、
顔を拭くところがあるんですけど、
はいはい、
顔を拭くところを絵に見せればいいのに、はいはいはい、なぜか、たくし上げた腹筋を見せたんですよ、はいはい、カメラに、
うん。
それはカメラに意図があるぞ、
うん。
腹筋を見せたいっていう意図があるぞ、と思って、
はいはい、
こいつ、あ、なんだこれは、と思って。
弓道かな、
そうです、弓道の話なんで、僕、弓道を見るの好きなんで、うん、はい。なんで、まあ、その腹筋にやられたら
今期は腹筋によ、
はい、そうですね。
男も女も、老いも若きも、腹筋にやられてる。
はい。
ミラさん、私なんですけど、私多分、下馬評では、ホラーが耳が見えてるよ。
はいはいはい。
もちろんそこ行こうと思ったんですけども、ちょっと今回、グリッドマンのアンチっていうキャラがですね、
はい、
ちょっとまあ、さっき言ってた、アカネちゃんっていう怪獣を作ってる。
うん、
女の子が作った怪獣なんですよ。でも普段は男の子の格好で、すっげえもう目とかクマあって、飯食う時も野生児みたいにガツガツ食って、で、最後一番新しい回だと、グリッドマン倒せなかったってことで、アカネちゃんからもう、なんか、弁当かなんかぶつけられたっていう、ちょっとその、なんていうこう、なんか、ストリートチルドレンみたいな感じなんですよ。でもなんかね、なんか、本来僕は多分そのほら耳が見えてる世の方なんですけども、うん、
はいはい、
それを見せつけられたらね、なんか選んであげないとかわいそうな感じとか
も
してね、
ほっとけない、
ほっとけない感じがし
ちゃって
、ね、母性をくすぐられたのよ。
母親、三平さん、母親になる。
三平は母になる。
そして、
でもね、まあちょっとね、今後もいろいろわからないけれども、ちょっとキャラとしては、あ、今まであんまり俺が行かなかったけれども、ちょっとキュンときたなっていうのがあったんで、うんうんうん、とりあえず暫定ではグリッドマンのアンチというキャラ、うん、行かせていただきました。
はい、
うん、あ、でもこんな感じで
ね、
はい、ちょっとこれが3ヶ月後、
はい、
どうなるかということでですね、
はい、
皆さん、乞うご期待ということで、楽しみにしてていただきたい。
はい、
ということで、以上恒例2018秋アニメ3プラス1暫定版の発表でした。はい、ということでエンディングです。じゃあ、ツイッター読んでいきましょう。松崎先生推薦のメイドがうざすぎる。
うん、
はい、うちのメイドがうざすぎる。
はい、
ニヤニヤが止まらない。初回ありがとうございました。
ああ、いいね。
2話のラストのミーシャの赤面最高です。
あ、
隣の吸血鬼さん。
はい、
今期の癒し枠だな、
うん。
人形好きの女子高生に怯える吸血鬼さんが燃える。
うん、そうね。
そしてこちらの方、秋アニメの3プラス1。ダブルデッカー、ダグ&キリルより、ルーキーことキャサリン・ロシュフォール。寄宿学校のジュリエットより、ジュリエット・ペルシア。隣の吸血鬼さんより、ソフィー・トワイライト。プラス1は、中間管理職、利根川より、班長・大月という。
なるほど。
はい。そしてこちら、3プラス1メールいただいてくれた方もいらっしゃいます。
毎回ありがとうございます。
小さいネーム、水野さん。
はい。
前期の3プラス1ですね。
あ、なるほど。
はい。なるほど。
夏のアニメで私が一番好きだった、スノハラ荘の管理人さんが、2週連続で話題になって大変嬉しく思いました。
はい。
夏の3プラス1のうち男性キャラについては、早くから秋くんに、当選確実を出しています
。花をね、
ちょっと。つけちゃってた。
はい、女性キャラも一人は管理人さんに決定いたしました。で、秋くんがシリーズを通して管理人さんを思っている様子であることが決め手になりました。
あ、なるほど。
残る女性二人は、京都寺町三条のホームスの真白葵と、うん、ワンルームセカンドシーズンの花坂由衣、一、うん、人目の隣の、
ね、そうですね、はい、
この子になりました、うん、ということでご報告いただきました、
うん、ありがとうございます。
アニメの男キャラには興味持てないのだが、うん、グリットマンのボラーといい、これさっき言ったのとまた違うんですよ。ちょっとね、
別でいるんですね、
うん、あの、遊び遊ばせの青空つぐみといい、結城あおいさんの性別不明キャラはなんか魅力的。
なるほど。
なるほど。なるほどね。
男には、いや、男の子には興味ないはずだけどって書いてあるんですけど、
絶対興味ない。俺はもう。言い聞かせとるな。
グリットマンのボラーっていうのは、もうほんとパッと見女の子かなと思ったら、なんか金髪でツインテールで、はい、ただ話した感じは男で、調べたら男らしいんですけど。
お
まだ1話しか、1話っていうか、
1
回しか出てきてないんで、今後ちょっといろいろ、僕の心も揺らいでみたいと思うんですけど。95年から98年のアニメ話、
はい、
メディアが LD から DVD に変わった頃ですね。この頃に買ったソフトは現在でも再生環境にあるので助かります。カウボーイビバップ、少女革命、ウテナ、うん、勇者をガオガイガーは、
うん、
ブルーレイで買い直すほど大好き。
うん、
そして天地無用テレビ一期、はい、確かフィルムコミックで掲載されていましたが、
はい、
台本の表紙イラストがどう見てもサザエさんっぽいのがありました。
そ
かっこモザイクかけてました、やっぱり対抗心はあったのでしょうかね。
あ、そう、あ、もう遊びますからね、ここのスタッフは、
まあね、はい、はいはい。そして、爆裂ハンター、ヤット、エルハ、コトチャなどなど、うん、全部が全部ドスライクすぎて身もたえする、うん、今こんな話が聞けるなんてよく考えたらすごいことだ。
そうですよね、本当そうですよね。
確かに、ね、子供のおもちゃ懐かしい、
うん、
ハイテンション早口予告の元祖だった気がする。
あ、そうだったな。
そしてね、これ子供のおもちゃ、はい、千葉テレビで再放送が始まりましたね。
おお、
これまた
再放送ね。
また我々が話題上げると、
録画しようかな、
ね、千葉テレビ見れないんだよな、うち。松崎さんがボーイ好きだったのも意外。
ああ、そうなんです、
当時小学生だったからアニメ未視聴で今に至るわけなのですが、うん、まさかそんなぶっ飛んだアニメ改編があったとは、うん、めっちゃ見たい。
ハレルヤ2ボーイです ね、
はい、昔熱中して見てたアニメの内容を全く覚えてないの、おっさんおたあるあるすぎて辛い。そしてボーイのアニメでもハレルヤが武器を具現化するのは、原作のパイロット版的な漫画で主人公が神の子みたいな設定だったのも関係あるのかなと思
う。ハレルヤの1の方ですね。ですよね、はい。
そして有識者から来ましたよ。エルハザードは、
はい、
OVA1 期から OVA2 期、これはエルハ2、はい、そして異次元の世界が、ストーリーが続いております。
異次元の世界はテレビ版の、2みたいな感じですね。
そうですね、はい。テレビ版の始めものは独立しています。
独立しています。
さらにパラレルで漫画と小説版があって、はい、イフリータが3姉妹みたいな感じで出てます。
はい、ちゃんと、すごい。
ちゃんとした解説をいただきましたということで。はい、
でもどうですか、この初心者に不親切なタイトル。
確かに。確かにこれどこって。
何見りゃいいんだよ、これ。
OVA2 巻の続編が2っていう。1とは違うんですみたいな。
これは確かにね、
すごいよ。これが当時のアニメの面白さ。
なるほど、
うん、さあということでですね、は
い
はい、こんな感じで
ございます。
ください。で、ライブ告知は11月14日水曜日、
はい、
平日夜、阿佐ヶ谷ロフト A バーホールにて二次元再退社の夜ライト08謎の光さす平日の夜が開催されます。そしてこちらはまだ収録段階では、会場時間が、
はい、まだ
正確には決まってないんですけれども、まあ、ブログなりツイッターなり、はい、もしかしたらもう決定してるかもしれないので、はい、そちらの方確認してみてください。お願い
します。チェックしてください。
このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。
はい。そしてメール募集、ふつおた、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よおでいろに染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの、教えて三平先生、教えてドイチュー先生も募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じでもう次回は150回になります。
はい。
第149回二次祭ヘルツ、お相手は三浦三平と
ゴールドラッシュドイチュート、
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、ということで 150回ですからね。
すごいな。
まあでもなんか200回にまたちょっとなんか企画はこっちからやりたいけど、ね、でも150回は150回でね、皆さんが独自にイラストを上げてくれたりとか、
う
ん、なんか
こういろいろね、
やっていただけるのが、
うん、プレッシャーかけてますよ。
つうか、もう言うわ、やれ。おー、言わい。おー。